こんにちは。早速ですが、今回はアダルトビデオシリーズのマイワイフ、セレブクラブ。これについてちょっと深く掘り下げてみようかと。
はい。
手元にですね、最新10巻分、ハッシュタグ195からハッシュタグ186までを網羅した完全ガイドがありまして。
ああ、なるほど。
これをもとに、このシリーズが、何でしょう、特に50代以上の大人世代に、こう、癒しと興奮をもたらすのか。その辺を探っていきたいんです。
なるほど。そのガイドを読むと、一見すると普通の主婦の方が、まあ、内に秘めたものを解放していく、その過程にリアルな色気とか、あと共感があるんだ、という指摘ですね。特に面白いなと思うのは、ターゲットを50代以上ってかなりはっきりさせてるところですよね。で、癒しと興奮っていうちょっと反するような感情、これを両方提供しようとしてる。若い人向けとはちょっと違いますよね、アプローチが。
そうなんですよ。ガイドにも最近のなんていうかテンション高い系の AV はちょっとって感じてる層向けだって書いてあって。
ああ、なるほど。
シリーズのコンセプト自体が、ま、上品な人娘が日常の裏でもう一人の自分を解放していくと、若い女優さんにはないなんていうか人生経験から来る色気とか共感、そこが鍵だと。
そのリアルさをこう支えてるのがガイドでも触れてましたけど、ドキュメンタリー演出っていうやつでしょうね。
あ、ドキュメンタリー演出。
ええ、これあたかもこう実際に起きたことを記録してるみたいに撮る手法で。
はいはいはい。
だから見てる側がより物語に入り込みやすいというか、登場人物にこう気持ちを寄せやすくなる、そういう効果を狙ってるんじゃないですかね。
なるほどね。じゃあ具体的にどんなお話があるのかちょっとガイドから見てみましょうか。
ええ。
例えば、ハッシュタグ195の木下るいさん。
ああ、はいはい。
旦那さんの海外出張中もい、まあ寂しさですよね。そこから不倫サイトとか女性用の風俗とかに手を出して。
ふむふむ。
で、最終的には自分から AV に出たいって言い出す。
おお。
恥ずかしいのが気持ちいいって感じていく。その過程が描かれてるんですよね。
これはなんか繰り返されるテーマが見えますよね。その、満たされない気持ちとか孤独感みたいなものが、外からの承認とか、もっと強い刺激を求める行動につながっていく。で、ガイドは AV 出演を、彼女たちが本当の快感を見つける、そのためのステップなんだ、みたいに位置づけてる感じですね。
へぇー。
同じ牧野坂芝美家さんも、不倫サイトでちょっと不満があって、本当の快感を知りたいって、それで出演を決めた、と。
なるほど。他にもハスタ194だと、元アイドルの奥さん、戸塚真紀さん。
はい。
一般人になった旦那さんとの生活に、こう、物足りなさを感じて、元彼と再会しちゃうみたいな。
ああ、そういうパターンも。
ええ。あと結構、年上の旦那さんがいる斉藤菜の葉さん。
はい。
この方は夜の不満からエロ動画にハマって。
はいはい。
で、自分も感じてみたいってなって出演と。動機も本当にいろいろですね。
そうですね。結婚生活への不満だったり、なんか昔の輝きを失った感じとか、孤独感、あとは年の差の問題とか、ガイドにある例を見てると、そういう日常のちょっとしたきっかけが女性たちを、まあ、ある種のタブーを探る方向に向かわせて、最終的に AV 出演っていう形になると。なんか一貫した流れがありますよね。単なる行為じゃなくて、自分を見つける旅のクライマックスみたいな、そういう描かれ方。
自己発見の旅路ですか。ハスタ193だと、もともと病院で働いてた専業主婦の葉月卑弥呼さん、刺激がない日常に不満でアダルトグッズで自己イブしてるうちに出演したいと。
ふむ。
あと今まで絶頂を知らなかった小野坂美咲さん、旦那さんが淡白で満たされなくて激しい AV を見て衝撃を受けて自分もって決意する。やっぱり満たされない何かが共通してるんですかね。
そう見えますね。そういう共感を呼ぶストーリー性に加えて、ガイドではシリーズが長く続いている理由も分析してますね。
あ、理由。
ええ。月1回の定期更新っていうのと、毎回新しい人妻が出てくるんだけど、フォーマットは決まっているっていう、ある種の安心感。
はいはい。
それから、さっき話に出たドキュメンタリー演出。あとは、4K とか立体音響とか、技術もちゃんと進化してる。
ああ、技術面も。
ええ。 これらが全部合わさって見るのが習慣になってるんじゃないかって。
ファンザ独占配信っていうのも理由に挙がってましたね。
ああ、そうですね。それも大きいでしょうね。特定の、しかも大手のファンザに絞ることで話題も集まりやすいし、ファンもつきやすい。
なるほど。
見たい人はもうそこに行くしかないみたいな状況が、逆にプレミア感とか追いかける動機になったりするのかもしれないですね。
なるほどな。ってことは、このガイドを読んでいくと、シリーズの魅力っていうのは、結局、成熟した女性たちのこう複雑な気持ちとか欲望とか、そういうものに向き合って、それをまあ偏りな方法で解放したり発見したりするプロセス、そこを描いている点にあるってことになりそうですかね。単に性的な描写だけじゃなくて、リアルな色気と、あとやっぱり共感、ここがポイントだと。
まさにそうだと思います。それがターゲットにしている層にとっては癒しであり、同時に興奮でもあるんでしょうね。日常のちょっと満たされない気持ちに根ざしていて、どこか自分にも起こるかもしれないって感じさせるようなファンタジーを提供している。ガイドの言葉を借りるなら、若いモデルにはない哀愁と包容力、それが独特の魅力になってるのかもしれませんね。
なるほどね。さて、このガイドって主に女性たちが AV 出演に至るその内面に焦点を当ててますよね。
ええ。
ここでちょっとあなたにも考えてみてほしいことがあるんですが、
はい。
もしこの物語がその後の結果、例えば出演した後の生活がどう変わったかとか、あるいはパートナー、旦那さんとかの視点も描いたとしたら、このシリーズが持つ意味とか、あなた自身の受け止め方ってどう変わると思いますか？
ああ。その後の話ですか？
ええ、資料には全然なかったんですけど、ちょっと想像してみるのも面白いかななんて。